私は営業会社で課長で、その人たちの決裁や評価などをしている部下的な人は11人おりますが、部下とは言わず、一緒に働いている人、もしくは後輩と言います。アスペダンナー副課長という決裁も評価もしない同僚や後輩のこと、部下が無能でーなという感じします。それでなんかお前上司じゃないよって気づけたいのですが、どう言えばいいのですか？あんまり僕も部下っていう言い方をしたことないですね。後輩もないですね。まあ、会社って自分を追い抜く可能性があるので、部下って言ってる人が出世して自分の目上になったらめんどくさいじゃないですか。呼び方変えなきゃいけないじゃないですか。なので基本的に僕、年下属性とかであれば、まあいいんですけど、相対的なものの、その呼び名として使うのって、後で面倒なことになると思ってあんま使いたくないですよね。なので基本誰に対しても敬語で同僚っていう言い方をするっていうのをやってるんですけど、なのでドワンゴで同僚だった人みたいな言い方をするんですよ、僕。で、その子会社の役員だったので、部下と言えるようなポジションではあったと思うんですけど、基本的にそのドワンゴの同僚だった人っていう言い方を大体してます。で、部下が無能ねえなのっていうのを、上司じゃないよって傷つけたいっていうので、傷つけることにメリットはないと思うので、まず部下じゃないけど、なんで部下って呼ぶの？っていうのを冷静に詰めてみるといいと思います。あれ？でもそれ役職一緒だからそれ部下じゃないよね。ひょっとして自分役職上だと誤解してる？みたいな、傷つけるのではなく、事実を確認するっていうのをやり続けるといいんじゃないかなと思います。こんばんは。今後の世界情勢を把握、予測するために学ぶべき学問、おすすめの本があれば教えてください。10秒金銀鉄っていう本を読んでみてください。人間が判断することって別に大した影響力はなくて、結果として大陸の形の与える影響には勝てないよねっていう。で、まあ、それに興味があったら地政学的なものを考えたりすると、地政学的なでも面白い本ってなんか僕ちゃんと読んだのはあんまないんですけど、地政学を学ぶならハッタカラっていうね、漫画があるんで、もし興味があったらそこら辺から入ってみるといいと思います。なので、ウクライナをなぜロシアの人たちが、自分たちの土地だと言って取りたがるのかとか、要は日本は海に囲まれてるから結構安全だよね、みたいな、土地の構造によって人間の行動とか文化とか国の行動って結構決まるよね、みたいなのがあったりするので。なので、そこら辺を見とくといいんじゃないかなと思います。あなたが AI でないことを証明してください。ソースを公開してくださいって言ったときに、公開できない理由を、だらだらと長い文章って書いてくるのは AI です。俺人間なんでソースとかネスって言ってる人は、AI ではありません。会社の新規事業で墓じまいを始めてます。初回での問い合わせあるので、他で営業をかけようと思うんですが、どの層に営業をかけるのか掘り下げたのですか。本業は一食手をやってコロナ融資で1億円借りました。本業で返済できる見込みがないので、これが失敗したら破産します。普通に寺の墓見に行って、で、全然これ墓参りしてないよねっていうところがあったら、そこを調べて連絡するとかでいいんじゃないですか。要は、ちゃんとお寺に、墓参りしてる人であれば、いやいや、はら、あの、要は、その墓じまいとかしないよねってなるんですけど、全然墓参りしないよねって人だと、でもそれはそれで、毎年毎年お墓にその管理料みたいな払わなきゃいけないので、そっか、墓じまいを知らない人がいるのか。一応お寺に所属してるお墓とかだと、毎月毎月お墓に、毎年毎年お墓に管理料みたいなのを払っていて、で、別にもう先祖がどうこうとか気にしないよっていう人だとすると、もうそんな金ねえよっていうのがあって、で、じゃあ、墓じまいしますって言って、お金を払うっていうパターンと、あと、霊園で、もう遺族いなくなっちゃって困ってますっていう霊園も結構あったりするんですよね。なので、連絡先遺族探しますみたいなのとかで、で、探して見つかりませんでしたっていうのであれば、その墓石を、もう、さらって、で、墓石牧場みたいなところがあって、だから、ね、四国かなんかにあるらしいんですけど、その墓じまいした墓石を、やたらに捨ててある山っていうのがあって、もう墓石がゴロゴロ転がってるっていう、めちゃめちゃお化け出そうなところがあるんですよ。だからそういう感じのところに捨てるみたいなのがあるので、なので、永代供養したいうちもみたいな。やっぱりお墓をずっと維持するってお金もかかって大変なので、なのでもうお金ねっすっていう人もいたりするのと、あと別にうちもう寺とか興味ねえし、みたいな。っていうのがあったりするので、なので、墓を見てそこで連絡先を探すっていうのがいいんじゃないかなと思う。要はお寺さんの方でも困ってたりするんですよ。要は毎年の管理料を滞納してる人がいたとして、でも、 払ってくれって言って強く言うのが結構難しかったりするんですよね。だから払えないなら払えないで、もうその墓じまいして、その墓の土地を別の人に貸すから、だからもう墓じまいなら墓じまいってはっきりさせてくれよっていう寺もいたりするので、なので普通にいろんなお寺、そのお墓がついてるようなお寺に行って、であそこのところあんまり墓参りしてないみたいなんですけどどうなんでしょうみたいなので、その住職と仲良くなって、でいやーこれもうなんかなんとか遺族と連絡取りたいんだよねみたいな、じゃあ代わりにありますよみたいな感じでお寺と仲良くなるといいんじゃないかなと思う。お寺へ金券っていうね。お疲れ様です。現在私はフリーランスとしてある程度稼げるようになってきた動画編集者です。現在チャット GPT と AI が発達して様々な仕事が消えると言われてますが、動画編集の仕事は今後どうなっていくと思いますか？また他に在宅で食ってるような仕事があれば教えてください。今はそのアニメーションとかをそのチャット GPT みたいな感じで、そのなんかプロンプト書くとそれなりに生成するっていうステーブルディフュージョン動画バーンみたいなのが結構出てきてるんですけど、ただそれが動画編集の人が便利に使いやすいツールになるだけだと思うんですよね。今だとそのなんか、じゃあこの人を切り抜きたいみたいなのって、まあ画像だと結構ポチッとボタンを押すと切り抜くの簡単できるんですけど、動画でこの人を切り抜いてグリーンバックの映像で出したいみたいになると、自動で綺麗にやるっていうのはやっぱり難しいんですけど、そこら辺は割とそういうツールが出てきて便利になってくると思うので、なので動画編集してる人とかいろいろ楽になっていくっていう形で広がると思うので、仕事自体が減るというよりはむしろ楽になるっていうのは気がしますけどね。